それでは古文の背景知識ナンバー5、古今帳についての解説をしてみたいと思います。大体入試問題に出てくる歌の解釈っていうのは、概ね古今帳的な歌が多いと思います。それではその古今帳歌の特徴として2つあるんですけども、まず1つは何でしょう。それは、古今帳的歌というものは何よりも王朝的な何とかに即した言葉をめぐる記事ということができるわけです。何とかに即したっていうのは、ここは何に即した歌なんでしょう。はい、場面に即しているということですね。つまり歌が、たとえ自然の情景を読んでる歌であってもですね、それはそのまま単純に文字通り自然を読んでいるというよりも、その前後のお話の中で何か場面に即したことを言おうとしているということなんですね。古今帳的歌っていうのは、この平安前期の宇田天皇とか醍醐天皇の王朝サロンで醸成されたっていうふうに言われてるんですね。そこには天皇を中心とした貴族たちの場というものがあって、その場面や会話のやり取りの中から喚起される様々な言葉をめぐるウィットが王朝的な基地としてもてはやされたわけです。そういう雰囲気の中から、漢詩文の前世紀でありました平安前期の文学の中に和歌による雅というものが確立していったと言われています。ですから、場面に即しているという視点は、必ず持ってください。そのプリント資料の左上の方にあります大和物語の歌を具体例として読んでみましょう。例えば大和物語の中には、宇田天皇のおそば近くに召し上げられた遊女が次のような歌を読んでいます。朝緑貝ある春に相濡れば、霞ならねど立ち上りけり。この歌を聞いて宇田天皇は大いに感動するわけですが、ここで用いられている技法が場に即した見立てです。朝緑色の貝のある春になったのでと、春の到来を喜びつつ、一方下の句では霞ではないけども私までもが帝のおそば近くに立ち上ったことだなぁと、帝のおそば近くに召し上げられた遊女の立場を霞に見立てて読んでるわけです。ですから単純に霞が立ち上ってると言ってるわけじゃなくって、それはその場に即した自分自身の立場を言ってるわけですね。まあこういうことは言わずもがなという人もいるかと思いますけども、私は以前代々木ゼミナールで模試を作成したときに、こんな問題を作ったことがあります。それは中将という貴公子がある帰り道に美しい姫君を垣間見してしまう場面なんですね。でその美しい姫君を見た。でその時に読んだ歌が、朝霞ほのかに花の色見れば、心そらなる春の旅人という歌を読むんですよ。朝の霞のかかった状態の中に、ほのかに花の色を見たので、私は心も上の空になってしまいました、まるで春の旅人のようにという歌があるわけですね。でその時の選択肢をこういうふうに作りました。こういうふうにありました。朝霞の中で咲く花を称えることを通して、この美しい庭を見てこの地を立ち去ることができなくなりましたという選択肢を一つ作りました。でもう一つは、花の色に姫君の美しさを重ね合わせることによって、姫君の姿をほのかに見て心が落ち着かなくなりましたという選択肢を作ったんですね。そうすると全国的に、この最初に読んだ、この美しい庭を見てこの地を立ち去りがたくなりましたという、方の選択肢にかなりの人が引っかかっちゃったんです。つまり、この歌を文字通りの女系歌としか見なかった人が世の中にこんなにいるんだと思って、私はびっくりしました。それは先ほど言ったように、古今帳歌の特徴、場に即しているってところから考えますと、やはりこの場合の朝霞の中にほのかに花の色が見えたっていうのは、美しい姫君を垣間見たことを言ってるわけですね。それをこう花に託して言ってるわけです。ですから私は心空なる、 つまり上の空になってしまいましたってことを言ってるわけです。ですからもちろん答えは、姫君の美しさを花の色に重ね合わせることによって姫君の姿をほのかに見て心が落ち着かなくなったって方が正解なんですね。まあ、ということですから、この歌というものがたとえ単純なこの情景を読んでるに見えても、その場面とか文脈の中で何か意味を持っているという考えを持ってくださいということです。それが王朝的な場面に即すということの意味です。それから言葉をめぐる記事というのはですね、言葉を介して本来異なる概念とか意味や文脈を結びつけて鮮やかな意味の転換をなすというのはレトリックなんですけども、まあそういうレトリックの中に掛け言葉があり、序言葉があり、援語がありっていうことなんですね。ただ、掛け言葉とか序言葉とか援語っていうのは、違うプリント資料のナンバー4、和歌集字のチェックなどで説明しておりますから、ここではもう繰り返しませんけども、見立てということを一つ言っておきましょう。見立てというのは単純です。歌の中であるものを別な何かになぞらえること。例えば、使い古されたものですと、遠山の桜を白雲に見立てたり、山のもみじを錦に見立てたり、なんていうのがあるわけですね。そういうふうな時には、見立てという言葉を使います。掛け言葉についてはですね、公式64番に、だいたい50パターンぐらいのものを出しておりますから、まあそういうものをまず知識として、頭に入れるということです。またもう一つの考え方が、述語であるはずの部分が不自然に他の品詞にパッと転じてしまうっていうパターンも、掛け言葉を探すときの発想として有効だっていうことを言っておりますね。木山方式ですと、この二つです。掛け言葉の考え方は、一つは、知識としての50パターンぐらいをシフトしておく。それから、歌を読んだ時に、何をどうしたの、どうしたに当たる部分が、他の品詞にパッとこう転じてしまうの時に、そこに意味の二重性があるということですね。それから、それとはまた別にですね、歌に込められたアイデアそのものの面白さを、何という言葉で表したらいいんでしょう。はい。趣向というんですね。趣向という、漢字も見てください。趣向と言います。例えば、常人アジャリの母という人がですね、息子の常人が、中国の宋に渡っていく際に読んだ歌なんですが、息子と別れる母の悲嘆を通説に読みながらも、その裏側では言葉の上の面白い対応が見られます。よどみなく涙の川は流るれど、思いぞ胸を焼くと焦がる。よどむことなく私の涙の川は流れていますが、あなたへの思いの火が私の胸を焼いて焦がれていることだ。涙の川は流れているけども、思いの火は胸を焦がしていますというところが、まるで洪水と火事がいっぺんに来たみたいで、ちょっと言葉の上の対応として面白いんですね。こうした歌に込められたアイデアそのものの面白さを歌の趣向と言います。ところで古今調の2つのポイントのもう1つ、1つは先ほど言いましたように、場面に即した言葉をめぐる基地、言葉の基地ということでした。もう一つの特徴は何ですか？はい、即興性ということですね。古今調時代の歌っていうのはいわば挨拶なんですね。誰かがこんにちは、お元気ですかと挨拶したときに、これすぐに答えなければ会話が成り立たないように、古今調的なやりとりも即興であってこそ価値を持つ。というわけですね。ですからそのことを即興性といった。歌というものをそのような場面に即した即興性から解放し、歌自身で完結した芸術性を持たせようとしたのがポスト古今の時代。つまり新古今和歌集の理念です。ですから新古今和歌集の時代になりますと、大英による創作歌というものが重視されるようになりまして、いわゆる場の即興性、つまりその場ですぐに読むというようなことは、その価値は薄れていくわけですね。これは中世の歌の考え方でも出てきます。以上のことを入試対策的にまとめてみましょう。古今調的な王朝サロンのやりとりが描かれたお話の中で、例えばなぜ人々は作者の歌に感動したのか、などという説明問題が出された場合、記述答案の方向性ははっきりと2つになります。ここはちょっと長いですけど、そのまま読んでみましょう。1、この歌の中にどのような表現上の基地、 つまり、言葉のレトリックが書かれているか。この時に、記述の書き方として4つの例を出しております。A、B、C、D とあります。これをそのまま使ってどれかで書くと大体当たります。もしここで例えば、掛け言葉の二重性を見つけてしまえば、ちょめちょめに、ちょめちょめの意をかけて、遠い側妙に歌を詠んだ点などと答えてしまえば終わりです。今のは掛け言葉の二重性ですね。B、または場面に即した見立てがあれば、何を何に見立てたのか、何々を何々に見立てて、遠い側妙に歌を詠んだ、なんていうふうに説明することになります。C、または文脈上の意味の転換があれば、何を何に転換したのかを説明することになります。例えば、何々何々といった表現を恋の思いに転換して、などと説明することになります。D、または表面上の情景下の裏側に作者の心情などが並列的に重ねられているような場合は、作者の何々な心情を何とかな情景に託して、託すなんて表現になるんですね。託して遠い側妙に読んだなどと説明することになります。まあ、ほぼこの手の問題ですと、この A、B、C、D のいずれかで書けると思います。それから2番のポイント。多くの場合、そのような基地の歌は、相手の問いかけに間髪入れず、即興的に返されることが多いんですね。ですから、記述答話の中に、例えば、巧みに即興で歌を返したとか、その場ですぐに歌を詠んだとか、遠い側妙。この遠い側妙という言葉は非常に便利です。また、記述答案の、こう、見た感じも非常に引き立ちます。遠い側妙に、などのフレーズを入れることを忘れないでください。ということで、今、二つの、この歌に書かれている表現上の言葉の基地、それから遠い側妙、場に即した、なんてことを今説明しましたね。ところでですね、王朝人のめでた、王朝人のめでた自然美には三つあります。その三つは何でしょう？はい。雪月花というわけで、雪と月と花ですね。で、この三つの中で、ある程度時期の予測が可能なのは月と花です。満月というのは、旧暦では毎年、毎月15日が必ず満月になるようになってますし、まあ、桜の花の開花っていうのもそれなりに予測がつくわけですね。しかし雪だけはその予測がつきませんから、不意打ちを食らうわけです。目を覚ますと、雪の朝であったというような場合に、その教師を共に味わう人が近くにいません。そうした場合、当時の人はどういうことをするのがたしなみだったんでしょう。それは、風流を介する人に、雪についての歌を送る、歌を送るというのが当時のたしなみであったらしいんですね。で、そうした対応ができない人を雪降りの朝に歌もよこさないのは無風流だというふうに非難するような話も出てきます。補足として、花と風の関係について述べておきましょう。もちろん花というのは桜の花です。さて、その桜の花に対して風というのはどのように読まれるのが常なんでしょう。はい、美しい桜の花びらを吹き散らしてしまう、意味嫌われるものとして、風は読まれるという常識は覚えておいてください。吹く風にあつらえ作るものならば、この人もとは良きよと言わまし、吹く風に、注文がつけられるものならば、この花盛りの桜の一本だけは避けてくれと言うだろうに。花散らす風の宿りは誰か知る、我に教えを生きて恨みん、なんていうのも、風を恨むというような話になってるわけですね。以上が古文背景知識のナンバー5の説明でした。